ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それそれ。さあ皆さんごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーと、ホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております、いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます新宿2丁目ゲーバーラジオ、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、無事にと言いますか、昨日まではオークランド、ニュージーランドにいて、オークランドから、クライストチャーチに入って、クライストチャーチからシドニー、シドニーから羽田に、先ほど、朝の5時23、4分に着きました。シドニーからは9時間ちょっとのフライトでございまして、爆睡しましたね。はい、そしてクライストチャーチからシドニーは2時間半、3時間ぐらいかなのフライトでございまして、そしてごめん遡っていくけど、9時間それで12時間でしょ。でプラス、オークランドからクライストチャーチが2時間半ぐらいから14時間半とか、まあ、それぐらいのトータル、1日で3回飛行機14時間半乗ったのも人生初体験でございまして、まあ、今回の旅約14日間2週間行ってきましたけれども、ほぼ一人が多かったですが、いろいろな出会い、いろいろな初体験もございまして、でうちで働いてくれたコウタくんが今シドニーにいるんですけど、コウタくんのご縁で、まあ、シドニーに行くことになって、で今回この時期っていうのは、私たち LGBTQ のパレード、マルディグヤが1年間に1回だけね、大きな、祭典があるんですけど、そこに参加できるという、まあ、いろいろそこもブッキングしていただいてですね、練習も C のダンスの歩かせていただきまして、いろいろな人との出会いもあって、あとやっぱりね、そのシドニーとか、そのオーストラリア時代の大企業がすごくこうスポンサーとして賛同されててね、700のレーンが出るのに出たのよ。びっくりした、私。すごい会場、出演者だけでも盛り上がりね、数万人の人たちぐわーっと押しかけて、あの光景今でもお目に焼き付いてますけども、歩けたこと本当に幸せに思います。コウタ君どうもありがとう。はい、それでまたいろんな人ともね、SNS もつながりましてですね、これからのつながりも楽しみだなと思うんですけれども、でまあ今回そのシドニーのパレードを歩かせていただいて、本当率直に感じたのは、なんかセクシャリティを考え直すっていう、まあいろいろね変化していこうっていう受け止め方のイベントかもしれないんですけど、なんかオーストラリア自体、まあ移民の国っていうのもあるかもしれないけど、最近できたね、できたって言ってもあれやけど、まあ歴史浅い国じゃないですか、どちらかというと。その中でなんかみんなで作っていこう、みんなで楽しかったらいいやんか、助け合っていこうよっていう、セクシャリティ云々やなしに、まあ、いろんな人種の人もおるし、とりあえず助け合って楽しもうよ、人生楽しんだもん勝ちやみたいなパワーがすごくそのパレードイベントで感じたんですよ。それがね、なんかグッときました。日本のそういったパレードももっともっとそういった形でさらにパワーアップしていけたら幸せだやろうなとかも思いつつ歩かせていただきまして、ね、日本2つの団体の中の1つでいるっていうのがすごくハッピーでしたね。歩けたことが本当にありがとうございます。ご託ありがとう。さあそしてですね、ニュージーランドに飛んで、そこからロードトリップをする予定だったんですが、私がちょっともう、キャンピングカーに乗って5時間でリタイアをさせていただきましてどんなんやねんっていうねキャンピングカー乗った、人生初め乗ったって言って寝るだけやけど寝られへんかって、私たまちょろいね。ほんでそっからです、何しようかなと。でクライストチャーチの街も一人で観光したりと、とってもいい街、大好きな街になりました。はい、風情があってね、まあ地震があったから2011年に、まあ、そこからまた復興していったっていうのもあって、町自体がちょっと新しいリニューアルされている都市なんですけども、またいろいろチャーチ大聖堂なんかも頑張って作り直している段階とかなんですが、それでそこでツアーにねちょっと申し込んで、ひじりさんというツアー、今度男性の人に、日本人の方に出会ってですね、 で行きたかったテカポコとか遠くまで連れて行っていただいて10時間ぐらい一緒にいたんですが、久しぶりに人通るからもうめちゃくちゃ車中でお互い喋ってですね、すごく藤井さんも魅力的な面白い方で、そうなんでシドニーで生活してるんですかとか純粋な質問からいろんな人生を聞いてお聞かせいただいて勉強になりました。そして私がゲイであることもカミングアウトしたらいろんなことを考えてくださったみたいで、私に向けてシドニーの今この LGBTQ、まあ、同性婚ができるんだよという話、それは数年前に男性の議員さんが国会で訴えたと、その見事な演説がパワーになったと。それの内容というのは、いやゲイの人でもレズビアンの人でも同性愛者の人いいじゃないか、その人たちが幸せなのいいじゃないかっていうふうに、あかん朝の羽田でなんか泣きそうです、すごく訴えかけて、そこからニュージーランドの人たちが変わったと。その演説が見事な熱弁だったと、パフォーマンスだった、パフォーマンスっていうか、まあ、あの熱があったということでね、なんかそれを聞いて、それをひじりさんが、まあ、別ゲイの人とも触れ合ったことがないって言ってる、そんなひじりさんが僕に話してくれて、僕もその海外でその海外のニュージーランド事情を聞けたっていうのがすごくなんか身に染みたように思って、とってもいい時間でした。ひじりさんありがとう、本当に。でまた会いたいなまた会いに行きます。また日本来たら連絡してください。はい、そしてですね、あとなんか人生で苦手なことにも気づけたかなっていうのも今回の旅で、さっき言ったそのキャンピングカー断念したっていうのも、まあこう寝てね、2階でキャンピングカー寝たんですけど、夜中いきなり根元から天井が25センチしかないと、まあ、それも狭いっていうのもあるんやけど、これがキャンプなんです、これがキャンピングカーなんです、人生なんですね。なんかよう分かりませんけど甘っちょるんです私は。けど今回気づけたこと、狭くて暗くて、私あともう一個さ、これ帰りの便でエミレーツ航空本当乗りたくてテンション上がってたんだけど、2階建ての飛行機あんなんか飛ぶんだと、 A320 何やったっけ、そうね、300何歩とついたすごいんですって、飛んだんですよ。私はちょっとプレミアムエコノミーちょっとゆったり座らせていただいたんですけど、乗ってる時よかったの、もう最高のサービス。ほんでね、着いた時にシドニー行きよいだから、シドニー着いた時に、着いたのに15分か20分ドア開かなかったんですよ、なんか分からんけど。その時にさ、エンジンが切れたかなんかあれで、こうなんていうの、この空調が止まるわけね。私思ったの、密室で窓があるけどあんま外が見えない、ちょっとは見えたけど、でその空気が止まる空間っていうのが息苦しくなる、怖くなってきて、またちょっと走馬灯のようにあのキャンピングカーが思い出してきそうになってきて、あって、えエミレーツでこんな風になるのって私思って、早く出たい、早く出たい、早く逃げ出したいと思って出て、パッとドア開いてしまうバーッと行って、でそこからラウンジでちょっとオレンジジュースとか飲んでちょっと深呼吸してたんですよ。あーよかったと。で次のさ9時間ぐらいのフライト大丈夫かなと、シドニーから羽田まで、まあ、それもまあちょっとゆったり座らせていただきながら帰ってたから、それはなんかいけたのよ。空調めっちゃ効いてて、ふわー言って寒いぐらいだから、で、まあ、それぐらいの方がいいんかなとか、まあ、この年になって苦手なことも知れた旅だなと思いました。大自然を味わおうと思ってニュージーランドでキャンプとかハイキングトレッキングしようと思ったけど、ダメでしたね。けどまあ自分なりの旅行の仕方っていうのも改めて、苦手なものが分かるから自分の長所も分かってきたりっていうところもあるかもしれませんのでね、良かったなと思う旅でございました。今日からもう今日は 3月半ばなんですけど、これちょっとね、ちょっと日付が愚痴しないと思いますけども、また3月半ば、これからねだんだん日本も暖かくなってきて、お花がパンパン咲いてくる、そんな時期にちょっとこう日本にいてお仕事も励みたいなと思いますんで、今後ともどうぞよろしくお願いします。また皆さんお店にも遊びに来ていただけたら嬉しいです。本当に初オセアニア14日間の旅、いろんな人との出会い、そして一人旅がほとんどでしたけれども、いろんな街を巡れて、いろんなことを考え、いろんなものを見て、少しでも、見聞が 広められて自分の肥やしに今後人生なっていけたらなと思います。またいろんな国に行っていろんな人と出会いいろんなものを見たいなと思う今日この頃です。無事帰ってこれてよかった。ただいま日本ということで今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。よかったらいいねボタンとフォローの方お願いします。それじゃあまたね。本当にひじりさんありがとうこうちゃんもありがとうね。それじゃあねバイバーイ。